こんにちは。お元気でいらっしゃいますか。これより羽生市議会だより平成31年2月15日発行ナンバー225をお届けします。発行は羽生市議会、発送は埼玉県視覚障害者福祉協会、ご案内は羽生朗読ボランティアの新井菊子、井上勝、小川栄です。このテープはAB 両面に必ず巻き取ってからお早めにお返しください。今月の表紙は祝成人、1月13日羽生市成人式、新成人609人、式典参加428人、写真があります。女性たちは色鮮やかな振袖姿で前列に座り、男性たちは手広姿で後列に並んでいます。写真終わり。そこが聞きたい、市政に対する一般質問。一般質問は提出事案以外で市政全般にわたる事務の執行状況や将来に向かっての方針などを執行部に問うものです。今期定例会では12月6日7日の2日間にわたり8人の議員によって行われました。主な質問と答弁の要旨は次の通りです。市財政の今後の見通しについて、中島直樹議員。質問、少子高齢化がさらに進む中、少なくない自治体が縮小する社会に向け静かに準備を進める中で、羽生市は未だ開発路線から脱却できずに、いくら現実から逃避してみても財政指標は羽生市の現状を如実に表している。そこで次の点を伺う。1、急速に悪化している経常収支比率に対する見解について。2、県内40市中40位の実質公債費比率に対する見解について。3、県内40市中40位で平均より大きく上回っている将来負担比率に対する見解について。4、数年後には実質収支がゼロになると試算されていることに対する見解について。5、財政指標の他市との比較を公開することに対する見解について。答弁、企画財務部長。決算における主要財政指標、財政力指数、どのくらい地方税を確保できているか、経常収支比率、財政構造の弾力性があるか、実質公債比率、1年度あたりの借入金返済規模はどのくらいか、将来負担比率、将来の負担規模はどのくらいか。1、経常収支比率は 100% に近づくほど財政が硬直化しているという判断となるが、平成29年度決算では 94.4% であった。今後も高齢化等による社会保障関連経費の増加が見込まれるため、上昇傾向は避けられないと考えている。2、3、両指標とも県内他市より高い要因は、財政規模に比べて借入金の割合が高いことや、土地区画整理事業や治水対策等の事業を積極的に推進していることなどが影響している。4、今回の財政試算は外部の客観的な視点を取り入れるため、県と共同で職員研修用に資料作成を行ったものである。作成にあたっては考えうる最も厳しい想定で作成した。現状の歳入のまま社会保障費や普通建設費が最大限の伸び率となった場合は、平成34年度は実質収支がゼロになる可能性があるという危機感を持たせる表現となっている。5、他市の意向もあるため今後協議していきたい。財政指標を広報等へ掲載する際には、全国や県平均値も示し、羽生市の状況が明確になるような工夫していく。 その他の質問。風疹予防ワクチン接種の啓発について。孤独死を防ぐ安否確認について。本田豊議員。質問、次の点を伺う。丸1、一人暮らしの高齢者を見守る現在の市の取り組みについて。丸2、孤独死を防ぐ安否確認システム機器の導入、普及に向けた市の考えについて。答弁、市民福祉部長。丸1、一つ目の取り組みは、民生委員による見守り活動があり、見守り訪問、ふれあい、会食交流会などを実施している。また、支援が必要な方には、地域包括支援センターの職員が見守り訪問を行っている。2つ目は、緊急通報システム事業で、一人暮らしの高齢者や障害者で健康上注意を要する方を対象に、専用の通報用機器を貸し出し、自宅内からボタン一つでコールセンターにつながるものである。3つ目は、会食サービス事業による見守りで、一人暮らし等の高齢者を対象に、週1回食事を届け、合わせて安否確認を行っている。4つ目は、地域見守りネットワーク事業で、市内42事業所と協定を結び、新聞配達などの日常業務の中で、異変等を発見した場合に、市役所に通報いただくものである。今後も、一人暮らしの高齢者の方が、安心して生活を営むことができるよう、事業を推進していきたい。丸2、安否確認システムの利用は、緊急時の速やかな対処等が期待できるものと考える。高齢者の相談窓口である地域包括支援センターや市窓口に相談があった場合には、民間企業が提供している安否確認システムの案内をしていきたい。その他の質問。鳥獣被害の取り組みについて。観光交流人口100万人を目指す事業の取り組み等について。小中学校体育館へのエアコン設置について、野中和弘議員。質問、教育現場の暑さ対策についてと、災害時には避難所にもなる小中学校体育館へのエアコン設置計画についての見解を伺う。答弁、学校教育部長。児童生徒の熱中症対策として、また災害時の避難所に指定されていることからも、小中学校体育館のエアコン設置について検討していく必要があると考えている。しかし、早期のエアコン設置は現時点では難しい状況である。理由としては、学校体育館の天井の断熱材や照明器具、窓ガラス等の非構造部材の落下を未然に防ぐための耐震化工事を早急に全校で完了させる必要があること。老朽化した校舎の大規模改修が必要であること、普通教室に設置してあるエアコンの入れ替えを検討しなければならないこと、エアコン機器の設置のほか、受変電設備の増設等に多額の費用が必要なことなどがある。早期のエアコン設置は難しい状況だが、各学校では児童生徒の健康や安全を確保するため、気温と湿度から割り出される熱中症指数による運動の禁止や体育館の窓や出入り口の扉を開け、少しでも風の流れができるよう工夫している。また適切な休憩と水分補給などの対策を講じている。今後も熱中症事故の防止に万全を期すとともに、体育館へのエアコンの設置について他自治体の動向も注視しながら、児童生徒の健康や市民の安全・安心のため研究を進めていきたい。その他の質問。乳幼児健診における眼球内腫瘍の早期発見について。個人経営の飲食店支援について。峰崎孝夫議員。質問。群馬県高崎市では後継者のいない飲食店を紹介した絶飯リストを作成し、個人経営の飲食店の魅力を発信する事業に取り組んでいる。そこで次の点を伺う。 1.1 個人経営の飲食店の現状について、2.支援への取り組みについて答弁、経済環境部長。1.経済センサスによると、市内飲食店数は個人・法人を含め平成28年度は202件で、過去10年間の推移はほぼ横ばいの状況である。一方、個人経営の飲食店が加入する組合の状況は、加入飲食店組合が58店舗、加入麺類組合が17店舗である。両組合長の話では、組合員数は最盛期と比べ 50% 以上減少している状況である。また、廃業の主な理由は店主の高齢化や経営難、後継者の不在などであった。2.3 つの施策を中心に支援に取り組んでいる。各施策の主なものとして、まず事業承継では、中小企業診断士等を招き、事業の引き継ぎや税金等に関するセミナーを開催している。次に創業支援では、創業に必要な手続きなど、創業をテーマにしたセミナーの開催や、経営等に関する専門家による個別指導を実施している。また、情報発信では、商工会や観光協会が飲食店の推奨品等を掲載したカタログ等を作成し、市内外へ PR を行っている。高崎市の絶メシリストでは、市民を上手に巻き込み、苦しい現状を逆手に取った発想の転換を行っている。今後はこれらの手法を取り入れた市民参加型の情報発信について、飲食店の方々と検討していきたい。その他の質問、農業の高収益化、効率化について、重いランドセルへの対応について、長沼雅人議員。質問、最近児童のランドセルが重いとの声を聞く。また、重いランドセルを背負うことで首や背中に痛みを感じる児童もいるという。そこで次の点について伺う。1.肩や首、腰などに痛みを訴える児童生徒の把握状況について。2.通学時の持ち物の負担軽減にかかる文部科学省の通知の内容について。3.羽生市教育委員会が立てた対策の内容及び学校への指示の状況について。答弁、学校教育部長。1.ランドセル等蛍光品の重さが直接の原因で、肩や首、腰などに痛みを学校に訴えた児童生徒は11月末現在1名の報告があった。該当の児童はランドセル等の重みで肩が痛くなったとのことだったが、学校では軽減策を講じ、現在は完治している。2.文部科学省から児童生徒の蛍光品にかかる配慮についての事務連絡があった。主な内容は、授業で用いる教科書やその他教材等が過重になることで身体の健やかな発達に影響が生じかねないこと等の懸念や、保護者等から配慮を求める声が寄せられていること、このような重要性を踏まえつつ、保護者等とも連携し、児童生徒の発達段階や学習上の必要性、通学上の負担等の学校や地域の実態を考慮し、各学校において判断することであった。3.文部科学省からの通知を踏まえて、児童生徒の通学時の持ち物負担軽減に向け、保護者と連携し、発達の段階や学習上の必要性を考慮した柔軟な対応を市内各学校にお願いした。各学校では子どもたちの発達の段階や学習上の必要性を考慮した柔軟な対応を行っている。その他の質問、土地区画整理事業の完成期限の設定について。
公共施設のトイレの洋式化について、柳沢明議員。質問、グランドゴルフをしていてトイレを使おうとしたら和式トイレで困った。 公園のトイレを使おうとしたら和式トイレで使えなかった。膝が悪いから和式トイレが使えない。洋式化してほしいという声が多くある。公共施設のうち和式トイレしかない場所は、利用者の要望を聞いて優先的に洋式化を進めるべきと考える。そこで次の点について伺う。1、公共施設の洋式トイレの数と割合について。2、洋式トイレがゼロである施設数について。3、公共施設のトイレの洋式化に対する目標と見解について。答弁。企画財務部長。1、市内小中学校及び公園を含めた130箇所の公共施設のうち、トイレが設置してある施設は116施設で1156基のトイレ、大便器を設置している。そのうち洋式トイレは552基で、設置率は 47.8% である。2、洋式トイレがゼロの施設は公園等10箇所、地区グランド等7箇所、廃棄物処分場や中継ポンプ場等5箇所、消防センター2箇所、学童保育室1箇所の合計25箇所である。3、羽生市のトイレの洋式化率の具体的な目標は設けていない。災害時の避難拠点となる小中学校の和式トイレについては、国が改修費用の3分の1を支出する補助事業の予算を今後上積みしていく予定があると伺っているので、これらの財政的な支援を生かしながら洋式化を進めていきたい。またその他の公共施設についても、施設改修や修繕に合わせて随時洋式化を進めていきたい。その他の質問。高齢者への給食提供事業の新設について。保育所の待機児童解消について。羽生インターチェンジ周辺の開発について。島村勤議員。質問。羽生市の財政見通しは今後も楽観を許さない状況である。少子高齢化の進行により社会保障費は増大の一途をたどり、その反面人口減少により税収の大幅な伸びも期待できない。景気が良い今だからこそ積極的に企業誘致を行い、自主財源を確保するチャンスであると考える。羽生インターチェンジ周辺は最近工事車両などが多数出入りすると、状況に変化が起き始めているようだ。また市民から何ができるのですかなどの問い合わせも多く寄せられている。そこで市民にも関心がある。羽生インターチェンジ周辺の現在の状況と今後の動向について伺う。答弁。まちづくり部長。羽生インターチェンジ周辺の北荻島地区において、羽生市はこれまでも継続的に地元北荻島開発協議会の方と意見交換を行っている。その中で協議会では開発計画案の作成や地権者の合意形成、企業訪問などを行っていると伺っている。また最近ではアフリカ会館の誘致について検討しているとも伺っている。しかし現状としては羽生市と調整協議できる段階でないことは変わらない。次に、工事車両等が多数出入りし状況が変わってきているように見えるがとのことだが、地元協議会に確認したところ、雑草が生い茂ったため草刈りを行っているということであった。今後市としては北荻島地区の開発に関わる構想について、具体的な計画などが示された際には速やかに事業が進められるよう協力していきたいと考えている。その他の質問。水道事業の今後について。いじめの実態と対応策について。牛久保恒幸議員。質問。文部科学省が公表した児童・生徒の問題行動不登校調査では、平成29年度のいじめ認知件数は過去最多の41万件となった。 いじめの早期発見への取り組みが広まる一方、自殺を含む重大事態は前年度より増加しており、現場では難しい対応に迫られているとマスコミは報じている。そこで次の点について伺う。1、羽生市におけるいじめの件数と対応について。2、いじめへの対応について。3、専門職や有志各社のさらなる登用と具体的な対策について。答弁。学校教育部長。1、羽生市内小中学校におけるいじめの認知件数は平成25年度5件、平成26年度6件、平成27年度3件、平成28年度13件、平成29年度18件である。対応はからかいや悪口といった言葉でのいじめ、ぶつかられる、叩かれるといった暴力でのいじめ、仲間外れや無視といったいじめが多数を占めている状況である。2、いじめ防止対策推進法に基づき、いじめ防止対策に関する基本方針が策定されており、いじめを発見した段階で管理職や生徒指導主任、教育相談主任等に報告し、学校内で情報を共有することにより組織全体で対応している。3、スクールソーシャルワーカーを3名、臨床心理士2名を配置するとともに、全3中学校にはスクールカウンセラーを1名ずつ、教育相談員を2名ずつ配置する予定である。学校地域住民、家庭やその他関係者がいじめ問題への対応についてそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、主体的に連携することにより子どもたちの健全育成を図っていく。その他の質問。防災意識高揚に向けて、議案に対する質疑。議案に対する質疑は議会に上呈された議案について質疑を行うことであり、賛否の意思決定をするため議案の提出者に対し説明や考えを求めるものです。今期定例会では次の議員によって行われました。議案第76号、羽生市の議会の議員及び町の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例。中島直樹議員。選挙運動用ビラの頒布についてはこれまで衆議院議員、参議院議員選挙、地方公共団体の町の選挙において認められていたが、今回の公職選挙法の改正により平成31年3月1日以降に告示される市議会議員選挙から選挙運動用ビラの頒布ができるようになることに合わせ、ビラの作成費用について市長選挙と同様に公費で負担できるよう改正するもの。質疑。頒布できるビラのサイズと枚数及び限度額について。答弁。総務部長。 A4 版以内4000枚、上限額は単価 7.51 円である。質疑。条例施行日を平成31年3月1日とした理由について。答弁。総務部長。公職選挙法改正施行日と合わせたものである。議案第79号、羽生市清和園条例を廃止する条例。柳沢明議員。羽生市清和園を社会福祉法人へ譲渡するにあたり条例を廃止するもの。質疑。清和園を民間に譲渡することによるメリットとデメリットについて。答弁。市民福祉部長。メリットは社会福祉法人の自主運営となるため市の費用負担がなくなる。デメリットについては環境の変化により入所者に不安を与えることが想定されたが、今回の譲渡先は現在の指定管理者と同じ社会福祉法人であるため環境の変化による入所者へ与える不安は解消されたと考えている。質疑。譲渡後 現在入所中の方が今までと同様または今まで以上のサービスが受けられる保証はあるのか。答弁、市民福祉部長。生活環境も含めこれまで以上のサービスが契約において保証されている。議案第73号、平成30年度羽生市一般会計補正予算第3号、小泉一政議員。埼玉県企業局と共同で実施する上岩瀬地区の産業団地実現に向け必要な都市計画変更のための図書作成委託料。質疑、業務内容について。答弁、まちづくり部長。市街化区域編入のための都市計画の変更手続きに要する資料作成を委託するもの。質疑、産業団地の規模と進出が見込まれる業種について。答弁、まちづくり部長。おおむね7ヘクタール、工場、物流などの業種が見込まれている。質疑、整備に至った経緯と今後のスケジュールについて。答弁、まちづくり部長。埼玉県では企業立地ニーズに対応するため産業団地整備が進められることになった。その一環として上岩瀬地区での事業化に向けた調査等が行われ現在に至っている。平成31年度から用地買収を開始し、平成34年度から分譲開始を目指している。議会活動の範囲を明確にするため会議規則等を改正、今期定例会において議員提出議案として上程された羽生市議会会議規則の一部を改正する規則及び羽生市議会の議員の議員報酬等の特例に関する条例の一部を改正する条例が全員賛成で可決されました。羽生市議会会議規則の一部を改正する規則については議会運営の充実を図るため各種の会議等が開催されている実態を踏まえ地方自治法が一部改正されたことに伴い全員協議会及び議会広報委員会の活動を議会活動に新たに位置づける規定を追加するほか文言等を整理したものです。また羽生市議会の議員の議員報酬等の特例に関する条例の一部を改正する条例については羽生市議会会議規則の一部改正に伴い全員協議会の根拠規定を新たに設けたものです。人権擁護委員候補者の推薦に同意、人権擁護委員の川田光義委員の任期が平成31年3月31日をもって満了となるため引き続き同氏を推薦したいとして市長から意見を求められました。市議会では適任と認め同意いたしました。3月定例市議会のご案内。3月定例市議会は次のような日程で予定されています。月日、曜日、時刻、内容の順に申し上げます。2月25日月曜午前9時30分本会議初日開会。2月26日から3月3日火曜から日曜議案調査等のため休会。3月4日月曜いずれも午前9時30分本会議議案に対する質疑。5日火曜から7日木曜本会議市政に対する一般質問。8日金曜各常任委員会。9日土曜10日日曜休日のため休会。11日月曜から13日水曜各常任委員会。14日木曜から19日火曜事務整理等のため休会。20日水曜本会議最終日閉会。 3月定例市議会の日程は2月21日木曜に開催予定の議会運営委員会で正式に決まりますので、変更になる場合もあります。記事の途中でございますが、これで A 面を終わります。このままの位置で B 面にしてください。